皆さん、こんにちは。創薬 DDS テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新の創薬 DDS ニュースをお届けします。
トロイさん、今週もとても興味深いニュースがたくさんありますね。
そうですね。今週は AI 創薬の進化とメッセンジャー RNA 技術の新たな応用、そして薬物送達システムにおける血液脳関門突破や新しい薬剤モダリティの進展が特に注目を集めています。
まさに科学の最前線という感じですね。では詳しく見ていきましょう。まずはモデルナの話題からですね。メッセンジャー RNA 技術をがんや自己免疫疾患に拡大し、 AI プラットフォームも導入するとのことですが、これはどのようなニュースですか？
はい、モデルナはメッセンジャー RNA プラットフォームをワクチン領域を超えて、がんや自己免疫疾患の治療薬開発へと戦略的に拡大すると発表しました。インビボカーティ細胞療法や固形腫瘍を対象とした新規プログラムに加え、AI 駆動型研究プラットフォームを導入し、創薬プロセスを加速させる方針を明らかにしています。
インビボカーティ細胞療法というのは、従来のカーティ療法とどう違うんですか？
従来のカーティ療法と異なり、メッセンジャー RNA を体内に直接導入することで、患者さん自身の T 細胞をその場でカーティ細胞に変換することを目指すものです。
それはすごい。製造が簡素化され、コストも大幅に削減できそうですね。
まさにその通りです。患者さんのアクセシビリティを大きく向上させる可能性を秘めています。AI プラットフォームも、薬剤候補の特定や分子設計を迅速に行います。
メッセンジャー RNA 技術がワクチンだけでなく、がん治療にも大きな影響を与えるのは驚きです。続いては AI 創薬の話題です。アムジェンが AI は創薬の加速器だと強調しているそうですが、これはどういう意味合いでしょうか？
アムジェンや学術機関の科学者たちは、AI は創薬における近道ではなく、研究を加速させる強力なツールだと指摘しています。AI は複雑なデータ分析や新たな仮説生成に貢献しますが、人体での薬剤挙動予測や安全性確保といった課題の克服が、潜在能力を最大限に引き出す鍵だと強調されています。
なるほど。人間の専門知識との連携が重要ということですね。
AI モデルが生成した予測を実際の実験データや臨床的知見とどう統合し、検証するかが大きな課題です。薬効と安全性の最適化には、AI と人間の密接な連携が不可欠だと考えられています。
命に関わる薬剤なので、安全性の確保は最優先ですよね。
AI は開発期間とコストの削減、成功確率の向上に貢献しますが、AI モデルの不透明性も課題であり、信頼性確保も重要になります。
AI が創薬の未来を大きく変える可能性を秘めている一方で、その活用には慎重なアプローチが求められるということですね。続いては、また AI に関する興味深いニュースですね。イマジケムという新しい AI 手法が、芸術的入力から分子を生成するとのことですが、これは一体どのような技術ですか？
これは、ACS オメガ氏で発表された画期的なハイブリッド生成 AI 手法です。視覚的な情報、具体的には芸術的な入力パターンを利用し、科学的に有効かつ薬剤特性を持つ分子を設計します。構造化された芸術的入力が、有効な分子候補の生成効率を著しく高めることを実証しています。
芸術的な入力というのは、例えばどのようなものなのでしょうか？
例えば、特定の官能器の配置や肝構造の組み合わせをスケッチや線画として描画することで、AI はその視覚パターンを科学的制約として解釈し、対応する分子構造を生成します。
それはとても直感的で創造的ですね。まるでレゴブロックを組み合わせるように分子設計ができるなんて。
はい。これにより、研究者はより直感的に分子設計に関与し、科学空間を効率的に探索できるようになります。AI が人間の創造性を補完、増幅するツールとして機能することを示しています。
AI が科学と芸術を結びつけるなんて、未来の創薬デザインが大きく変わりそうですね。今、世界中で注目されている GLP-1 薬ですが、イーライ・リリーの経口薬、オーフォグリプロンが、既存の経口薬を上回る効果を示したというニュースは本当ですか？
はい、 その通りです。イーライ・リリーが開発した1日1回経口投与の GLP-1 受容体作動薬、オーフォグリプロンが、2型糖尿病と肥満の成人患者さんを対象とした臨床試験で、経口セマグルチドを上回る優れた血糖コントロールと体重減少効果を達成しました。試験では、参加者の最大 70% がヘモグロビン AHC7% 未満という目標を達成し、有意な体重減少も見られています。
経口薬で注射薬に匹敵する効果というのは、患者さんにとって本当に大きなメリットですね。
注射が不要であるだけでなく、冷蔵も特殊な食事タイミングも不要なため、患者さんの服薬アドヒアランスを大幅に向上させ、治療へのアクセス拡大に貢献する可能性を秘めています。
それは嬉しいニュースですね。
ただ、消化器系の副作用発生率がセマグルチドより高いことも報告されており、今後の安全性管理が鍵となります。
GLP-1 薬市場の競争がますます激しくなりそうですね。次は DDS、ドラッグデリバリーシステムの話題です。ナノ粒子が血液脳関門を超えることで、中枢神経疾患の治療に突破口が開かれる可能性があると聞きましたが、詳しく教えていただけますか？
はい。血液脳関門は、脳を有害物質から守る重要なバリアですが、多くの治療薬が脳に到達するのを阻む最大の障壁でもありました。しかし、ナノ粒子技術がこの課題を克服する革新的なソリューションとして注目されています。ポリマーナノ粒子や表面修飾されたリガンド結合ナノ粒子は、血液脳関門を効率的に通過し、脳内の標的部位へ薬剤を特異的に送達する可能性を示しています。
ナノ粒子がどのようにしてその関門を突破するのですか？
ナノ粒子は、そのサイズや表面の性質を最適化することで、特定の受容体を利用した輸送など、複数のメカニズムを通じて血液脳関門を通過します。例えば、特定の抗体などを表面に修飾することで、能動的に脳内へ移行させることが可能です。
それはまるで、鍵と鍵穴の関係みたいですね。
まさにその通りです。アルツハイマー病やパーキンソン病といった、これまで治療が困難とされてきた難病に対し、新たな治療薬を開発できる可能性が大きく広がっています。
この技術が神経疾患で苦しむ多くの患者さんに希望をもたらすことを期待しています。次のニュースは、プロタックと分子糊という、あまり聞き慣れない言葉ですが、これらは創薬の限界を打破する新しい治療戦略だそうですね。
はい。プロタックすなわちプロテオリシス標的キメラと分子糊は、従来の薬とは異なり、疾患原因タンパク質自体を根こそぎ分解、除去するという画期的なアプローチです。これらは体内に存在するユビキチンプロテアソーム系という、不要なタンパク質を分解するシステムを活性化することで機能します。
従来の薬とは全く異なる作用機序なんですね。どのようなメリットがあるのでしょうか？
最大のメリットは、これまで薬にできなかった、アンドラッカブルターゲットと呼ばれる、酵素活性を持たないタンパク質にもアプローチできる点です。これにより、より強力で持続的な治療効果が期待できます。
それはすごい突破口ですね。どのような疾患に適用できるのですか？
がん、神経変性疾患、炎症性疾患など、幅広い疾患領域での治療可能性を秘めています。
創薬の歴史が大きく変わるかもしれない。とても重要な技術ですね。次は RNA 治療薬の最新動向です。RNA 治療薬は、様々な難病の治療を加速させているそうですが、具体的にどのような進展がありますか？
RNA ベースの薬剤は、これまで治療困難とされてきた疾患メカニズムに対し、遺伝子レベルで介入する新たな可能性を切り開いています。特に、siRNA すなわち RNA 干渉、ASO すなわちアンチセンスオリゴヌクレオチド、そしてメッセンジャー RNA ベースの治療法といった主要な RNA 治療モダリティが急速に開発を進めています。
これらが、どうして画期的な治療法になるのでしょうか？
従来の薬では特定の標的にしかアプローチできませんでしたが、RNA 治療薬は遺伝情報フローを直接標的とし、疾患関連タンパク質の産生を抑制したり誘導したりできるため、疾患の根本原因にアプローチできるのです。
なるほど。より根源的な治療が可能になるということですね。
はい。 COVID-19 ワクチンの成功が、RNA 治療薬の安全性や有効性を世界に示し、この分野への投資と研究開発を爆発的に加速させました。
遺伝子レベルでの治療が、今後さらに私たちの生活を変えていく予感がします。最後も DDS、薬物送達技術の話題です。SIRNA の送達技術では、LNP とガルナックコンジュゲートというものが主流だそうですが、これはどのような技術ですか？
はい。SIRNA、すなわち低分子干渉 RNA は強力な治療ツールですが、裸の SIRNA は不安定で細胞に取り込まれにくいため、効果的な送達システムが不可欠です。その主要なプラットフォームが、リピドナノ粒子、略して LNP と、ガルナックコンジュゲートです。LNP は SIRNA を安定に封入し、細胞内に効率よく送達します。
ガルナックコンジュゲートとはまた違うのですか？
ガルナックコンジュゲートは、幹細胞特異的な遺伝子サイレンシングに特化した技術です。ガルナックという投鎖リガンドを SIRNA に結合させ、幹細胞の受容体へ選択的に薬剤を届けます。
なるほど。どちらも効率的な送達に貢献しているんですね。
そして次世代のイノベーションは、LNP の肝臓指向性という限界を克服する、肝臓外 LNP ターゲティングや、他の細胞型への到達を可能にするリガンドエンジニアリングに焦点を当てています。
これによって SIRNA 治療薬の適用範囲が飛躍的に広がりそうですね。
今週は、AI 創薬の進化とメッセンジャー RNA 技術の応用拡大、そして薬物送達システムにおける血液脳関門突破や新しい薬剤モダリティの進展が目立ちましたね。 AI が創薬を加速する一方で、その倫理的な利用や検証の重要性、そして効率的な薬物送達を実現するナノ粒子やプロタックといった新しいモダリティが、今後の医療を大きく変える可能性を示唆しています。
患者さんの利便性を高める経口 GLP-1 薬の進展や、遺伝子レベルで疾患にアプローチする RNA 治療薬の多様な進化も、非常に希望を感じさせるニュースでした。科学技術の進歩が、私たちの健康と生活の質を向上させることを強く実感しました。トロイさん、今週も貴重な解説をありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、創薬、DDS テクノロジー最前線の時間でした。また次回もお楽しみに。